泊まり系系バスロン
M ラジ
ーは、今週はお休みなんですけれども、来週が第100回ということで、今週はつなぎのではありませんけども、こちらの方をお聞きいただきたいと思います。 M ラジ参謀本部第 1.5 回ですかね。
はい、
はい、今回は、
そうですね、中間報告ということで、
はい、前回お送りした福島開催のデータからですね、実際の福島開催、今3週終わったところ、3週目と7日目が終わったところなんですけど、はい、そこまでをとりあえず途中経過として振り返ってみようということで、今日はちょっと中間報告としてお送りしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。は
い、お願いします。どうでしょう、ナッキーさん、ここまでの、
思ったよりやっぱり人気どころが頑張ってるというか、あんまり穴になってないレースが多いかなという印象があるかな。
そうですね、その全体的な回収率が、1200m では、全体的に低くなっているということで、うん、割と人気サイドで収まることが多いかなというところなんですけど。
ですね、17レース、3周目までであって、単勝回収率は52円、副賞回収率が76円というところで、話してた、80円とか88円とかっていうような感じの数字に比べると随分低いので、うん、人気どころが走ってる、穴どころの馬が走れてないっていう、ところがあるかなというところではありますね。
そうですね、そのあたりも含めまして、前回お話ししていたところの、データと実際の傾向がどうなっているのかっていうのをちょっと振り返ってみたいんですけれども、
はい、
はい、とですね、まず開催前半、
そうですね、まず開催前半、最初の 4日を、基本ステップとかですね、守護馬とかいろいろと並べてみたっていうところで前回喋りましたけれども、まあ、簡単に言うと内枠がいいよという話、それから、開催前半でも短縮が走っててるよという話をしたかなというふうに思ってます。
うん。うん、そして短縮の内枠が特にというお話だったんですけども、
うん。
ですね、まあ、実際のところはですね、ちょっと目星馬がそれあまり内枠に入っていなかったっていうこともあったんですけど、
うん、そうですね、
一応その開催、初日と2日目ですね、開幕週ではですね、うん、1200m のレースでは、延長と短縮の臨戦の馬が、全滅なったんですね、これは、
うん、見事に全滅しましたね。
はい、そういういい馬がいなかったかもしれないんですけど、とりあえず同距離の前走 1200m からの馬っていう馬ばかりが上位を占めてまして、うん、それともう一つ、特徴的だったのが、この開幕週はペースがかなり速かったんですね、
うん、
前半の3波乱が33秒台に突入するレースが多くて、まあ、差しが決まったりとかも多かったんですけど、うん、
結果として差しが結構決まって2桁、四角の通過順が2桁みたいな馬が何頭も飛んできてたという感じではありました、
うん、まあ、ただ短縮までは来ないという、
うん、短縮は、うん、短縮は全然引っかからないでというところですね。
そうですね、このあたりは、まあ、とりあえず流れを追っていきましょう、
はい、うん、でそうしましょう、
はい、まあ、2周目からは、割比較的ペースが落ち着き出すというか、あまり
ました
ですよね、
うん、上がらない、うん、ペースの中でレースが
前半3波乱が34秒台になることの方が多くて、激流っていうレースがあまり出現しないんですね、これが、
うん、
そういうのがもう今週、今日収録が土曜日なんですけど、7日目終わった時点で収録してるんですけども、うん、7日目現在でもまだそういう流れが続いてるっていうことで、
続いてる感じですね、ここまで。なのでこう先行馬が結構そのまま押し切るという、ケースが かなり目立っていて、
その
いい条件の、短縮馬とかが最終的に届かないっていうパターンも結構あるよというところが言えるかなというところです。
そうですね。そのあたりがその人気サイドで収まっているっていうこととも関係しているかもしれないんですけど、うん、そういう中で、と3週目の方では、8枠、B コース代わりということで、
うんうん、
8枠に LK の馬が入った時には注意っていう話もあったんですけど、
うんうん、
ちょっと今回見てみたところ、あまりそういう馬が8枠に入ったケースっていうのがなかったんですね。LK っていうのが、あまりなくて、まあ、構想例もなかったんですけど、
うんうんうん、
まあ、これはまあ仕方ないかなっていう。
そうだね。ライト馬がいないんでは走りようがないのでというところではあると思いますね。
はい。
ただまあ、2週目、3週目あたりに、短縮の臨戦の馬もちょこちょこ馬券に絡んではいたので、
うん。
さすがにちょっと、最初の週に比べると若干、こなれてきた形なのかなと。いつもまあ、大きな短縮があまり来てないので、やっぱり専用とか、ね、うん、あんまり大きく変わりすぎないタイプの短縮の方が、実際は、ヒットしやすくなっているというところかなと。あとは短縮に絡めてというか、前編を通してということになると思うんだけども、これは、みおくんからの話であったんだけども、まあ、大型馬は強い。
うん。大型の先行馬。先行馬ですかね。先行馬
が。うん、まあ、体が大きくて、そのレースに前に行った馬が、好成績を残していますと。
そういうパワーで押し切るっていう形が、かなり、まあ、馬券的にもそういう馬を狙えばいいっていうことになっているんですけども、
うん、
まあ、結局そういう馬が押し切ってしまうために短縮の差し馬とかがなかなか届きにくいという形になってまして、
うん、
これはもうずっと開催通してそういう状態が続いているっていう感じですね。
うん。で、その大型馬一口によって言っても、牝馬と牡馬でまた大きな違いがあって、まあ、うん、男馬の方がよく走ってると。
そうですね。ボバの方がその単調にシンプルにそのまま押し切るっていう方、
うん、
傾向が強いですね。
まあパワーと体力を生かして押し切る競馬だったら牝馬よりもボバの方が得意なんだよっていうことが言えるのかなという感じではあります。
うん、そうですね。そのあたりが、まあ、性別の差として出てるようなんですけど、
うん、
逆にその牝馬の場合はですね、体重にはあまり関わらず、牝馬の方では、割と短縮ですとか、ダートから芝ですとか、
うんうん、
ショック系ですね。
そうい
う馬の構想が多くなっているということなので、
うん、
これはその、ボバと牝馬で別で見た方がいいのかもしれないんですけど、
うん、
ボバの場合はそういう大型のパワータイプを中心に、狙うということで、牝馬は逆にショックで巻き返してくるようなタイプですとか、
タイプで
そういう馬の方が牝馬の場合は来てますので、
うんうん、
休み明けも牝馬そんなに悪くはないかなというところで、
うんうんうん、
ちょっとボバと牝馬で分けてみた方がいいかもしれないですね、これは、
うんうん、そうだね、ここはちょっと牝馬の方がショックに従順に走る形になっていて、ボバの方はショックというよりも、まあそういう体力的資質というか、
うん、
精神的資質というか、そこら辺が、大きく関わってきているというような言い方は、まあ、ここまでの傾向あるのかなというふうに思っております。
ですね。
その、多分そこら辺をこう助長しているのが、まあエクイターフなのかなというふうに思っていて、
うん、
まあ実際この今回の今週の、まあ今週の前までの17レースを見ても、内枠がずっと強いのは間違いないと。枠順別、枠別で勝ち星を見ていくと、内から、3勝、1勝、4勝、3勝、4勝、で0勝、0勝、2勝という形になるので、
うん。
うん。5枠よりも内側に固まってる。あんまり外の枠引いてしまうともう結構どうしようもないっていう形にはなってるし、まあ副賞率とか見ても、ただ、うちはすごいいいわけでもないので、
うん、
なんだけども、副賞の率を見ても、やっぱり5枠よりうちの方がはるかにいいという形にはなっているので、まあ実際やっぱりエクイターフの威力、うちはずっといい、走りやすい状態になってる。
そうですね。
けど、うん。 ただパワーがいるんだろうね、きっと。その大型馬がそんだけ走ってるというところを見ると。
そうですね。
パワーで、うん、走り抜けれるようにするっていうような馬の方がいいんだろうなと。
そのエクイターフに乗っかって構想するタイプは、うん、そういうパワータ
イプなのかも。うん、パワータイプだと。
ところですね。その、うん、結局その B コースとか C コース代わりになっても、ずっと同じような傾向が続いているっていうところで、
うんうん、
これが、まあ、過去のケースとは違うというか、まあ、このエクイターフが浸透してきた福島における傾向なのかもしれないんですけど、その、特にこの秋の開催というのが芝を張り替えた最初の時期に当たるので、
うん、
新品の状態なんですよね、この時期が、
うんうんうん、
なのでそういう、春夏秋の開催ありますけど、この秋の福島っていうのは特にそういう部分が強く出やすいんだと思うんですけど、ま
あ、開催の中で各開催の中でも一番こう芝の状態が良くなりやすいっていう、
時計が早い時期だっていうのはあの前回の放送でも取り上げたんですけど、うんうん、これがその今日も4週目7日目までは終わりましたけど、もうとにかく内枠がよく来ているということで、う
ん、よく来てますと。
今ちょうど最終レースも逃げ馬が残ったとこなんですけど、
うんうん、
これの傾向が最終日まで続くのかどうかというところですね。
うん。どっかでほどけて、こうね、短縮とか、外枠の差し馬が届くようになるのか。
うん。
それともこう、その辺はもうあくまでそういうものであって、メインは、内寄りの先行馬、大型先行馬っていう形になるのかっていうのは、まあ、見ていくといいのかなというふうに思ってます。
うん。ですよ。もうこのあたりは本当に、その開催の流れを追って、実戦で見ていくしかないかなと思うんですけど、
うんうん、
とりあえずこちらの構えとしてはどっちの状態に馬場状態がどっちの方に傾いているのか、
うんうん、
それさえ把握しておけばあまり狙いとしてはむしろ狙いやすいかとは思うんですけど、
うん、難しくない形になるかなと、
うん、
でまあ大型の先行馬と言いつつもその前走先行してた馬を狙うというよりは先行できる馬、したことがある馬とかできる馬っていうのを狙っていった方が、まあ、拾いやすいというか、その、いわゆるこう M の法則でいうショック療法の観点から見てもそっちの方が、うん、狙いやすい形になるので。
そうですね。前走先行にはこだわらず、その、むしろ今回先行することでショックになるようなタイプも怖いという。
うん。
ということで、あの、割と前回の放送分の話から比べると、ちょっと、予定外な傾向にはなってるんですけども、
う
ん、
ちょっとね、やっぱりこうババは生き物だなって感じはするよね。
そうですね、
うん、
まあそのあたり過去の傾向を見てる分今の状況とそれと過去と比べた時に違和感だったり変化っていうのに結構はっきりと気づけた部分はあるので、
うん、
それ自体はまあね、柔軟に対応すればいいっていうことだと思うん
ですけど、ところかなと思いますね。
はい、ただあれですね、その前走が福島 1200m で、
うんうんうん、
構想していた馬っていうパターンは、
うん、
もうこれについてはもうほぼその通りになってますね。
うん。
前走。
先週ね、はい、中一周で出てきたサンキストロードが一番最初の週に、
うん、
2着に入って、差し引きから2着に入っていて、本走勝つっていう形で、まあ前回行った、あの人気どころだけども買いやすいっていうタイプのステップにはもうバッチリハマった形で勝ち切ってくれてるって、うん、そこはまあ多分同じように使っていけるんじゃないかなと。
前走で 福島1200を構想した馬で逃げや追い込みではなかった馬ですね。
うん。まあね。
はい。これについてはそのまま信用していいということで。
うん。
おそらくこれはどういう状態になってもあまり変わってこない。
変わらないんじゃないかなと、うん、思います。これは僕もそう思っていて。
はい。
うん。まあ実際ちょっとサンプルも取れてることだし、もうそのまま行くんじゃないかな、というところですね。
うん、
で、思ったよりもこういう馬って、頭数が少なかったりするので、
うん。
うん。意外とこう、狙いをつけるのはやりやすいんじゃないかなと。儲かるっていうよりは、その、絞っていくにあたって考えていきやすい形になると思うんで。
信頼できる。
うん、軸にっていう。うん。これは本当にそう思います。
はい。とは、どうですかね。
あとは、そうだね。あとはまあ、あとは、主語馬的なところも言っておくと、うん、さっき少し触れたんだけども、まあ、 まあ、その全部の馬場で行くと、やっぱりディープインパクトはそんなに走ってないんだけども、なんとかは、1000人でも走っていて、その1000人で走ったディープインパクトの、こう、母父がこう、ね、デインヒルだったりするわけで、
うん、
やっぱりこう、うん、通常のディープインパクトはやっぱ1000人だと走らないんだろうな、というところが、これは見ても一つ言えるかな、というところです、というのと、まあやっぱり、こう、この17レースの、こう、上位で走った馬の、職場は流れていても、まあサンデー系というよりは、もう少し S の強いというか、感じの馬の方が走りやすいんだろうな、というところ。あとは、
走れるタイプですね。
うん。ダートの走れるタイプ。
うん。
新種馬の、こう、金シャトの奇跡が4頭のうち3頭馬券に絡んでて、
うん。
このあたりを見てると、
富士奇跡はね、
うん。
ダートも走れる種馬ですし。
走れる種馬で。富士奇跡自体はね、参加がちょっと減ってきてるもんで、あんまりこの場ですぐっていう感じではないかもしれないけど、今後金シャトの奇跡が、ちょっと似たような形で、走ってくるようになるんじゃないかなというのは、このレースを見てると言えるのかなとは思いますね。
うん、実際、サンデー系の中ではスプリンタータイプっていうのがもうほぼいないので、ね、金車さんは結構そういう立場では有利になってくるというか。
比較的こう、うん、有利になってくるんじゃないかなというところではあるね。こう、参加が多いところでスプリントと言っても、こうダイヤメジャーとかデュランダルって、さすがに定義まではちょっと守備範囲には入らないことが多くて、
うん、
イメージの強いタイプが多いので、そういう意味では、金シャトの奇跡っていうのは、三元の中でも、少しちょっと特殊というか、毛色の違うスプリンターとしての扱いができる。
うん、結構有望ですよね、これは。
うん、タイプになっていくんじゃないかなというのは、ただ、ね、今日のちょうど、KO 杯、でも、金シャトの奇跡3区は、
うん、2着でしたね。
2着ね、うん、入ってきていて。
初年度の活力も結構あるかもしれないんで、
うんうんうん、
今後もまだしばらくは注目なんじゃないですかね。
っていう感じはするかなと思いますね。ちょっと面白い存在にはなっていくと思います。
うん。というところなんですけど、まあ、シュプバーで言うと、実はディープインパクトが、
うん、
福島の芝リーディングではトップなんですけども、
うん。
でこれについてはまた、はい、改めて、
うん、そうだね。ちょっとこれはね、あのディープインパクト3区をこうねやっつけるあの、はい、研究をしないといけないんではないかというところではありますね。
これは
最近のね、東京での走り方とか、東京がババアはちょっと重くなってどうだとかみたいなところも含めて、
うん、まあ千人に関してはディープはそんなに良くはないんですけども。
これはもう基本通りだね。
はい。まあ、千人で来るディープはやっぱ特殊なタイプであろうというところで、
うん。
ディープ3区の中でもちょっとそういう注意しないといけないと思うんですけど。
そうですね。ここはちょっとあんまり全部のディープ3区をこう、一括りにするっていうのはちょっと危ない形になるかも。
うん。ですね。というところで、とりあえずこの後の、残り3日間残されてるんですけども、
うん。
その状況、このまま続くのか、それとも短縮ですとか、
うん、
そういう、バンパー馬の荒れた状態になってくるのかというのを、ちょっと注意深く見ていこうかなとは思っております。
いうところですね。まあ、サンプルとしてはね、荒れた場合の馬場っていうのは、前回言った週後半の考え方でいけばいいし、荒れなければ前半と、あと今回喋ったような形でいけばいいんで、うん、まあ、その、こう、移り変わりと、まあ、例えば、あとは雨が降ればね、また少し変わってくるでしょうし、うんうん、そういうところも含めて、見ていていただければな、というふうに思っております。
はい。
はい。
です。一応、まあ、僕自身、その、今までそんなに福島に熱心に買うことはなかったので、
うん、
今回もこうやって本格的に調べたのは初めてなんですけど、
うん、
この時期がね、どうしても、エクイターフっていう部分でいくと、その、浸透していく段階の期間だったので、
うん、
ちょうど過去5年っていうのが、そのあたりはちょっと、まあ、半信半疑というか、つかみかねるとこはあったんですけども、
うんうん、
まあ、実際こうやって結果、今の今年の開催をこう見せつけられると、
うん、
ね、ちょっと、まあ、それに対応していくしかないかなっていうところがあるんですけど、うん、
ちょっとエクイターフのこう影響をこうもう少し重く見ていかないと、なかなか当たり分けにはたどり着かないかなって感じでしたね。
そうですね、これがちょっとイメージで、かつてのイメージでいくと、ちょっとあれっていうケースが 多くなってくるかなと思うんですけど、うん、まあその宮城ロドリゴですとかゴーイング鈴鹿がまくっていた秋の福島はおそらくもう戻ってこないんじゃないかという印象なんですけど、
うん、
このあたりはまああと残り1周はどうなるかわからないので、
うん、
はい、
まあ注意深く見ていきましょう。
はい、というところです。じゃあいいですか、
はい、
あとは、
はい、OK です。はい、
明日の狙いはとかありますか？
明日の狙いは、じゃあ、とりあえずさっきのせっかくね、予想したので、とても地味なところから、明日の、福島2レースの。
2レース。
福島2。
朝までに聞いてくださいね、これは。
そうね。福島2レースの、5枠10番、ノーモアベット。
はい。
まあ、多分人気でしょう。
うん、まあ、そうですね。
うん。間違いなく人気だと思います。が、まあ、こう、人気というか、前走、こう、着順に良かった馬を、こう、変えるパターンに、まるっと合致してるタイプの馬なので、ここはすごく硬く、変えるんじゃないかな、というところですね。うん、で、ここから、牝馬の短縮に、こう、流すというか、ぶつけていくっていう形で、このレースは、ちょっと美味しい馬券が取れないかな、というところで思っております。
そうですね。うん、ここは、その、うん、他の人気どころが割と外枠ですとか、
うん、
ちょっといまいちなステップになってますんで、
うんうん、
結構ひまわりも期待できるんじゃないかなというところですね。
と思います。ノーマベットよりも内側にいるひまの短縮馬、相手に買えば、
うん、
意外といいあのオッズがつくんじゃないかなって感じですね。
うん、明日の勝負レースはアルゼンチン共和国杯よりも福島2歳未勝利ということで、
アルゼンチン協会はまたそれはそれでこうね、あの多頭数なんで面白そうな気がするんだけど、
はい、もう多分このあたりはあの拓也さんとかブライトさんがブログで更新されると思うので、
あの、うん、ですね、
はい、そちらをご覧ください。
そういつものメンバー の, あの入校の予想をご覧ください。
はい、
はい、
ということで、来週はもういつも通常通り本編の放送がありますので、そちらをお楽しみに。
そうですね。
はい。
100回記念。
そうです。第100回、いよいよ。
100回。いよいよ100回ですね。3桁突入ですね。すごいですね。
すごいです。ちょうど丸に。
うん。これは本当すごいと思うな。
ね、言ってしまいましたね。大台に。
うん。
いいね。僕は最近はあんまり参加してないですけど。
まあ、ね、そこら辺は良いと思うんですよ。はい。了解でございます。は
い、ということで、ありまして。
はい。
ねえ。エムラジ参謀本部中間報告を終わらせていただきたいと思います。
はい、
はい、次回第2回はまだ、いつになるかは未定なんですけども、
はい、
はい、また、まあ、年内にですかね。
そうですね、年内に、はい、お会いしたいと思っております。
目標に、はい、
はい、
それでは皆さん、残り3日間の福島開催ご分をお祈りします。
はい、
はい、
頑張ってください。
お疲れ様です。
お疲れ様です。